サンタクロス、それぞれね、救い主イエス様のお誕生日ですね。ですから今日の題はもうそのまんま救い主の誕生と題して、シンプルにこのポイントを語っていこうというふうに思います。はい、まずもう聖書を読んでいただいたのですが、2章の1節まず読んでみましょうか。その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。それはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。人々は皆登録のためそれぞれ自分の町に帰っていったとありますね。まあ、ここにはそのイエス様が誕生される時の時代背景というものが結構歴史的に事実として記されていますね。皇帝アウグストの時ですね。その全世界の住民登録をせよという、もうローマの皇帝のね、その頃はもう全世界の住民がローマ皇帝のもとに、の支配下にいたわけですから、そういう命令が出たわけですね。この住民登録というものの理由は2つありますね。1つは何ですか？1つはこの税金のため、税金を取るためですね。もう1つは徴兵をするためなんですね。はい、でもう今日でも世界の国々の重要な関心事はこの経済と軍備ですよ。経済と軍備ですね。日本でも結構軍備あるんでやってるんですよね。はい、だからその国の力を表すのが何といっても経済力と軍事力なんですね。だからこれは非常に重要な問題だったわけですね。はい、だからここに支配する王様の姿がまず描かれていると思うんですね。このアウグストゥスという皇帝の支配する王という姿がよく現れてきますね。はい、しかしこれとは対照的にですね、救い主の誕生があったわけです。そしてこの方こそもう一人の王の王なんですね。もう全世界の王どころに全宇宙王の王なんですね。主の主でありますね。その救い主でね、この方の誕生があったんですね。よく対照的にこう見れるのはこの2つの対象を見ることができると思うんです。まず第一はこの一節にあるように全世界の全てにこの住民登録をせよという言葉がありますように、ここには全世界を支配しようとする王が表されております。それに対して実説をちょっと見てみますと、恐れることはありません。皆さん、私はこの民全体に与えられるというような言葉がありますが、喜びの知らせだと書いてありますね。この民全体、すべての民、この民全体に喜びを持って仕えていこうとする王の、そのとの対象がここに現れていますね。支配する王と使える王ですね。はい、もう言い換えますと、その対象がよく表れていると思いますが、言い換えると権力で世界を支配しようとする王とですね、この福音、喜びの訪れですね、をもって全世界の人々を愛し使えようと、使えていこうとする王、この2つの対象ですね。はい、どうでしょうか。皆様方は、そうですね、世の中の人々はやっぱりね、古今と言っていいと思うんですね。昔から支配する王を王としようとするもんなんですね。支配する王、いわゆる権力があってね、力があって、大体そうですよ。日本の選挙でもそういうことになりがちですね。世界にでもロシアやアメリカを見ても今は結局支配する王ですねがトップに大体なってますよね。はいはい、しかし 皆さんは私たちを愛し使えてくださる、与えようとしてくださる王を王としていますか。もう一度今日そのことを確かめたいと私自身思いますね。本当に私たちのは私たちを愛し私たちに使え、私たちに全て与えようとしてくださるこの王を本当に王としているかですよね、はい、そしてその王を礼拝しているかということですね。そのことをまず今日私たち自らチェックさせられたいなと思いますね。そして次に救い主の王座というものを少し見ていきたいと思っておきたいと思いますが、6節を見ると、ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の初子を産んだ。もうベツレヘムというところでですね、もう月が満ちてしまって初子をそこで産んだ。そしてその子を布にくるんで解剖家に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。これも特別メッセージされるところですね。この宿屋にも受け入れられなかった。ただ馬小屋解剖家にだけ隙間があってそこに入れてもらえたということ。それがこの我々の王の唯一受け入れられた場であったわけですね、はい、その救い主の御座というものを見たいと思いますが、この私たちの王の王なる主イエス様の御座はここにあるようにベツレヘムの馬小屋家畜小屋の会話桶の中だったんですね。皇帝アウグストの御座は言うまでもない王宮の一番高い一番中心にあったわけですね、はい、すごい大正ですね。皇帝アウグストヌの治世というものは圧迫して人々から奪うものだったんですね。しかし救い主の治世というものは人々を愛して人々に全てを与えていく、そういう治世ですね。この救い主なる王の治世というものはね、はい、まあ有名な聖書で一番有名な言葉、ヨハネの3章の16節にね、それ神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛したとあるように、神様は一番愛する一人子を我々に与えてくださったんですね。この汚い世に対して与えてくださったんですね。十字架にまで与えてくださったわけですね。またエス様ご自身は全生涯を私たちに与えてくださったんですね。ご自身の身体を与えてくださいましたね。命のすべてを与えてくださいましたね。血の一滴も残さずに私たちに与えてくださったイエス様ですね。この大きな対象がありますね。この世の王とこの我々の誠の王との違いですね。2番目に救い主の栄光というものを見たいと思いますが、8節からちょっと見てみましょう。さてその地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの四番をしていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れたとありますね、はい、まあ実説にいきますと、御使いは彼らに言った、恐れることはありません、見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます、こう言っているんですね、はい、エス様は王の王ですね、主の主ですよね、天地宇宙を支配する王の王ですね、最高の方でありますね。しかしこの世の視点で見るとですね、最も王らしくない王と言えるんじゃないでしょうか。最も神らしくない神ですよね。なんて言ったって家畜小屋の馬小屋の臭い地球儀ぷんぷんたる会話桶の中に生まれたんですからね。それを王の王だと誰 誰も思えないですね。神の神なんて思えないですね。だから最も王らしくない王、最も神らしくない神ですね。ですからこの方をね、疑おうと思えばいくらでも疑えますよね。心をこの方に対して固くなにしようと思えばいくらでも固くなにできますね。信じないものはどこまでも信じないでしょうね。こんな怪物に生まれた、だいたい世の宗教の会社さんなんかの誕生物語に立派なもの多いですよね。仏壇の生まれた時はどうでしたか。あんまり詳しく知らないけども、生まれた瞬間にタッタッタッと歩き出して天上天下唯我が独尊って言ったんでしょ、うん、そうですね。知らない仏壇はね、天上天下唯我が私が一番尊いんだ、天上天下唯我が独尊、はい、ただ自分が一番尊いんだ、ね、そういう、ね、王の家に生まれたね、仏壇もね。でもイエス様は全然反対ですよね、うん、宿屋でも入れない、病院にも行ってもらえない、ベッドにも置かれない、馬小屋の会話を受けですよ、ね、そこで生まれた人を王の王だと思えてって無理ですよ。神の神だなんて言ったって無理ですよね。いくらでも疑いますね、はい、しかしたとえね、疑ったり心を固くなにしてもこのお方のおられるところにはね、必ず神の栄光が現れるんですよ。ここがやっぱ違うんですよ。この場合も聖書を読んだ時もそうだったですね。この羊飼いが呼ばんをしていた時にそこに、ね、もう主の栄光が周りをうわーっと照らしたんですね。真っ暗なね、このバラで羊の呼ばんをしながらね、寂しい世を過ごしていた羊飼いたちはね、どんなにびっくりしたでしょう。神の栄光ですよ。神の栄光がうわーっと周りを照らしたんですね。俺はびっくりした
驚きました
ね、うん、ね、この方のおられるところはもういつでもその神の栄光が現れる。聖書を見ていけば分かりますが、イエス様のご生涯を見てもどこでも神の栄光が現れてますね。何回でも現れてますね、うん、もう三条の変貌なんかではどこに現れたんですしね、もういろんなところでラザロを蘇らせた時もそうですし、ね、どこにでも栄光が現れてるわけですよ、ね、もうそこは全然違うんですね。神の栄光が現れてるわけです、ね、歴史の中でもそういうことを言えますね。やっぱりキリスト教がリバイバルされる時には神の栄光がやっぱり現れますね、はい、日本に今リバイバルが弱くなっておりますけども、本当にリバイバルの時にはすごいことが起こってくる。我々はやっぱりそれを求めてなおも信じていきたいと思いますね。やっぱり日本にね、リバイバルが必要ですね。どう見ても、そして世界を救うために必要ですね。日本がそのために立ち上がるために、日本のリバイバルが必要です。神の栄光が現れる必要があると思いますね。皆さんその使命を託されている群れですから、皆さんは本当にこの祈りを続けていきたいなと思いますね。さあこの8、9節を見ましょうか。8、9節を見ますと、まあ、今言ったように主の栄光が現れた、周りを照らしたので彼らは非常に恐れたとあります。そして10節見ると、御使いは彼らに言った、恐れることはありません、見なさい、私はこの民全体に与える大きな喜びを告げ知らせますとこう言ってますね。つまりこの羊飼いたちは神の栄光が周りを照らしたので、もう非常に恐れたんですね。まあ今も時々こう、私は全然信じませんが、 UFO が現れてね、バーッ光があってね、もう怖かったなんて話して時々聞くけどね、君も来てるって話してとても信じられないですがね、 そんなものじゃない。本当の神の栄光がね、現れたんですから、彼らは本当に震えおのえたんですね。震えおのえた。かつてないこと。今までない、歴史の中にもないことが、彼は本当に驚いたんですね。ひどく恐れたことがあります。私にもいろんな恐れがありますね。いろんな恐れがあります。周囲の人の目や、を恐れたり、人々の噂を恐れたり、ね、病気を恐れたり、貧しさを恐れたり、死に対する恐れもありますね。いろんな恐れがあります。恐れのない人などはいないと私も思います。しかしですよ、よーく皆さん注意してください。そういういろんな恐れは多くありますけれども、本当の恐れがあるかどうかです。皆さん、真の恐れがあるかどうかですね。私は羊飼いたちが恐れたような真の神を恐れる恐れがあるかということですね。ここには出ていると思いますが、字を本当の恐れ、神を恐れる、この恐れ、この字ですね、恐れ、まあ、怖がるという恐れじゃない、この恐れ、かしこむという恐れですね。畏敬という字もありますね。これを、これは本当に大きな恐れですよ。大きな恐れです。人の噂だとか、ね、人の目だとか、あるいは貧しさだとか、ね、まあ、そんないろんな恐れがあるかもしれませんが、それから比べたならば、そんなものは小さな恐れで、これこそ本当に大きな恐れであります。しかも誠の恐れであります。本当の恐れであります。それが我々にあるかということを今日問いたいですね。このクリスマスに、この羊飼いたちが恐れたような恐れが我々の中にあるかということです。意外に私たちは信仰が長くなってくると、この恐れがなくなって、こう不遜な信仰になりがちです。気をつけませんと、慣れっこになっちゃって、どうぞこれは初めの愛を離れてはならないというメッセージをこの間したと思います。同じようにこれ、初めの恐れはね、いつまでも持つべきですね。これを離れてはならないと思いますね。この畏敬の恐れですね。しかしこのような大きな恐れ、私も時々神様の前に本当に恐れてね、出ますね。こんな年になってもね、神様に対して私は不敬不遜になっていないだろうか、何か自分が中心みたいになっていないだろうか、神様をないがしろにしているんじゃないだろうかと言って、神様を本当に恐れて、もう一度出直して悔い改めたりしていきますね。そういう恐れがなくなったら大変ですね。もうここまで信仰年限50何年かな、60年近くかな、やっていく、60年超えてますね、していくとですよね、もう本当にどこかで慣れっこになって、神様をないがしろにする、聖霊を悲しませてしまうような、聖霊を消してしまうようなものが自分のうちに出てくる可能性があるな、本当に自分自ら最近恐れを感じますね。でその時本当の意味で神様前に恐れて出ますね。白紙になって、無になって、神様の前に本当に恐れて出ますね。この恐れがあるといいですね。この恐れが大事だと思いますね。この恐れがなくなったらもうはっきり言っておしまいと言ってもいいと思うんです。もうそこから下り坂しかないと思います。この恐れをいつも保ち続けることによって、我々いつも神の臨在に触れ、神様から新しく示され、神様に新しく前進していくことができ、新しい経験をしていただくことができ、新しい成長があると思いますね。この恐れが大事です。